始まりました、
はい、
トーキングエクササイズ、
はい、
まあ今ちょっと僕持ち込み企画で、
はい、
早く動く、まあ特に早く速いボールを投げれるにはどうしたらいいか、
あ、野球絡みで、
野球絡みで、
はいはい、そういう話でしたもんね、
前回も、
うん、
でもうちょっとそこを考えていきたいななんて言ったんですけど、
はいはい、
でも難しいですね、あの速さをこう速いボールをって言った時に、
うん、
まあそのボールを投げるための先端がまあ速く動くっていうことが、
まあ、結果的には求められる、
求められてるんですけど、
うん、
まあそのそう言いながら僕何を結局ただ単に球が速きゃいいだけの話なのか、
うん、
それとも、まあ、野球とかそういうあのゲームの中で速さが有効にこう利用、あの生きているっていう状態を指した、
うん、
その速さを言ってることなのか、ちょっと自分の中でもねあんまり整理がついてないなというところもあって、
あ、なるほど、
うんうん、早く投げるったってねそんな単調なもんじゃないですよね、
整理つけてからじゃあ話して、
ああ、もうしっかり受けたってい
や、おしゃれですね。でも、そうですね、
うん、
いや、それでちょっとこう配信される時期とちょっと違うかもしれないですけど、あのダルビッシュ選手が今季絶望ということで、
は
い、
ああ
の疲労骨折疑いと言われてるんですけども、うん、まあ、原因が分かったんで本人はそれでほっとしたって言ってますけど、どうもなんかあの手術をしてリハビリをした後で、うん、すごいパフォーマンスがむしろ良くなったって言ってたじゃないですか、スピードもの5キロぐらい速くなった、
うん、はい、
だけどその割には勝ち星が増えなかったり、
うん、
やっぱり途中でやっぱり今回のように何回かこう調子悪くなってますよね、
あれリハビリ登板でやってるわけですよね、うん、今ね確かね、うん、で、まあ、その割にはちょっとなかなかいい感じじゃない、むしろちょっとあの途中降板したりだとかっていうのも出てきて、う
ん、だからいろんな筋力アップもして筋のパワーもついたんでしょうけど、
うん、
それが逆にあだになってんじゃないかなっていう気もちょっと感じたりするんですけどね、
まあ、ダルビッシュ選手といえばねやっぱりあの、うん、こう自分の科学的なトレーニング
を
自分に課して、
はいはいはい、
でかなりこう体を大きくしていったっていう、
そ
ういう、
ね、意識的にね、
うん、印象もあるし、
うん、だ もう一つのダルビッシュのすごいのはその動きに関して結構なんて言うんでしょうか、目を持ってるっていうか、
目を持ってる、ああ
意識、こういう風に投げた方がいいよっていうことを結構いろんなピッチャー見ながら研究 し、あのオールスターの時なんか教えたりしてたんで、教えたくなるって言ってました。
なるほど、コーチ的な視点を持
って、そのぐらい体の動きに興味を持ってるってことです、
うん
うん、
だからまあ自分がどう動くべきか、どうやって動いたらあのいい結果が出るのか、
いい結果がいいパフォーマンスが
知ってる、あるいはその知るための探究者がすごいあるっていう、う
ん、でもともとこう入団の時に日ハム以外にあんまり手を挙げなかったのはちょっと関節が緩い傾向が強いんじゃないかっていうんで、うん、ちょっと危惧してた球団もあったらしく、
うん、
で結果的に日ハムが獲得したんですけど、
ね、
それをやっぱりパフォーマンスいろんな体の動かし方でうまくやってきたんでしょうけど、
うん、
このパワーアップしたがゆえに、
うん、
今までのパフォーマンスの中で強い力がその先端の動きじゃないですけど、
ね、
働きすぎた上でのなんかこう金属疲労じゃないですけど、そういうのってなんかあるんじゃないかなっていうのはちょっと仮説的に思ったりしましたけどね、今回のそういう結果を見て、うん、
まあ、確かにあの入団当初とかね最初の 2,3 年の頃はもう華奢な細いイメージのダルビッシュ選手だったけど、
うんうんうん、
あるところから境に非常にこうあのプロテインなんかを対応して あるいはトレーニングをどんどん積んで、
やっぱりそういうことは察してたん
ですね、してたみたいですね、
なるほど、
で糸数っていう、あもうあのファイターズ辞めちゃったピッチャーがいたんですけど、
はいはい、
沖縄出身の、
はい、
で糸数選手にそのダルビッシュ選手が、うん、こういうプロテイン飲んだ方が体作れるからって言っていくら説明しても伊藤和選手は全く聞き入れてくれないって
前
愚痴を言ってたのを聞いたこと
があって、僕は興味ないんでみたいな、
そう、
うん、
伊藤和がね、伊藤
和選手、ね、
うん、ところがあのダルビッシュはやっぱりそういう食も含めて自分の体作りに非常に熟知してる
という か、栄養も運動学的にもってことですよね、
うん、そうですね、
そっか、でもそれがゆえにね、
うん、
そのいわゆるなんて言うんだろうな、エンジンを大きくしちゃったがゆえに、
ああ
車体がこうちょっとこう、うん、ガタが来るって言うと言い過ぎですけどね、
うん、
こうボディ以上の出力を持っちゃったっていう危険性はなかったかなっていう気もちょっとするんですけどね、本当に仮説ですけど、 エンタメ的。
エンタメ的。
はい、エンタメ的。
はい。
ええ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、相変わらずダンスの話になって申し訳ないんですけど。
好きですよね。
言ったかなこれ。マイケル・ジャクソンってご存知ですよね。
MJ。
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 MJ が、まあもうだいぶ亡くなられてから、もう9年ぐらい経つのかな。
うん。うん、そうですね。
確か。
うん。
で2年ぐらい前に実はあのアメリカにスパイク・リーっていう黒人の監督がいるんですけど、
あ、ジャングルなんとかとか、
ね、ああそうそうそうそう、有名だね、
あとマルコム・ X か、
あ、マルコム・X、 そうですね、スパイク・リー監督が編集したドキュメンタリーフィルムっていうのがあって、あ、マイケル・ジャクソンに関して、それをね忘れてたんですよ僕2年ぐらい前に情報減ってたんだけど、でオフ・ザ・ウォールっていうその僕大好きなアルバムあるんですけど、スリラーの前に発売して、
あ、はいはい、
それの CD とそのドキュメンタリーの DVD が一緒になったやつがあって、うん、もう早速買いに行って見たんですけども、やっぱりなんていうのかな、すごいですね。
ああ、 MJ、
MJ、
あのむしろね晩年の頃って MJ キーなこう行動が多くて、
あ、まあ、いろんなことをね、
うん、どちらかというと何か変人的になってきたけど、扱われてたけど、亡くなってやっぱり再評価というか
エンターテイナーとしてね、
うん、亡くなられてから MJ がいかにすごいかをみんなが言ってますよね。
キングオブポップと言われただけのことはやっぱありますよね、うん、まあ、それだけなんて言うんだろう、エネルギー消費がすごいですけどね、うん、エンタメに対する、
あ、
もう完璧主義っていうか、
日本公演の時なんかでも、うん、自分のダンスがその練習の時っていうかリハーサルのダンスが納得いかなくて、
あ、
ずっと踊り続けてて動けなくなったっていう話逸話を聞いたことがありますけどね。
だからある意味それが天才と呼ばれるゆえん、天才の悲劇と言われるゆえんかもしれないですけどね。
そこまでこう何かを自分を徹底的に追い込むっていうか、自分に厳しいものって何なんですか。
いや、それを上回るんじゃないですか、その音楽やダンスの取り込まれ方っていうの。
取り込まれ方は、
うん、だってあのフィルムでやってましたけど、はい、こういろんなフレーズあるじゃないですか、ドラムのリズムとか、
はい、
ベースのフレーズとか、
パートごと
あとギターのリフとか、全部口で指示するんです。口でもう口真似で、口っていうのは言葉じゃなくて音で出す、口
よくあのボイパーみたいな感じ
で、
あれを全ての楽器、
もう全ての楽器でできるというか、まあ、全てのパーツに対して指示が出せる。だから楽譜を見せてこうやってっていう音楽家ではなくて、もう体と口の音で、
うん、
あのこういう風に弾いてみたいなことで、それに何回も合わせてこう弾く方が大変だったっていう話出てました
よ。いや、それ簡単にあの楽譜読めない人にとってみれば、まあ、あの口でとかっていう風に言うかもしれないけど、簡単なことじゃないですよね。
そうですね、
僕らが鼻歌歌うのとわけ違う。
そういうレベルじゃないですね。しかもリズムも入ってますからね。ドラムに対してあの パーカッション的なその口でやるっていうのは、まあ、芸としてはあるでしょうけど、
うん、
それをこう指示できちゃうっていうのはね、
頭の中にも完成されたものがあるっちゅう、
ね、リズムマシーンみたいなのがあるんでしょうね。
でそれをいつでも再現できるんでしょうね、自分口で、
う
ん、
思い立ったらね、
うん、
でしかもきっとそれその時でないと楽譜書いてるわけじゃないから、
うん、
忘れちゃうじゃないですか、だからきっと何回もそれで思い立った時にそれ自体を録音したりもしてるみたいですけど、で、まあ、ダンスも同じようにこうなんていうとやりだしたらそのとことんやらないとみたいな感じなんでしょうね。
うん、
うん、
音楽とかってね、言うとついその楽譜の能力だとかを感じちゃうんです
よ、ね、はい、
楽譜読む能力や作る能力っていうのを感じるんだけど、うんうん、本当のこう、創造者というか、
うん、
アーティストっていうのはやっぱあれなんでしょうかね、自分の中でも確実に完成されたものが頭の中に存在してる。
わかんないですけどね、でもそういう一つのこうユニットが身体運動にもこうで発散されてるっていう、そんな存在のような気がしましたね。
だからこそ納得いかないんでやり続けるっていう、
そうそうそう
ことにつながる、
うん、
動けなくなるまで踊るのも自分も完成された絵面が頭の中にあって、うん、そこに近づいてないから、
いいとか悪いとか超えた本当究極のエンタメっていうのをちょっと今日はお話ししたかったということです。
MJ 最高
ありがとうございます、
はい、
でまあ、そういうこう同じような投げ方の中で力を強くしていったがゆえに、
うん、
そのまあ、筋肉もそうなんでしょうけど、 靭帯とかね、いわゆる収縮しない、自分からは収縮しない組織、
力がさらされちゃうような、
そうそう、腱とかも含めてね、が負担かかってたのかなっていうことをちょっと予想したりするんです。まあ仮説ですけどね、
まあ、あのしっかり調べて統計取ってるわけじゃないですけど、なんとなくこうピッチャーの故障ってそういったその、はい、非収縮組織っていうんですか、人体、まあね、骨、そういったところがなんか多そうな気がしますよね。まあ、よね、あまりこう筋収縮によってこう筋断裂を起こした
とか、あ、 そうですね、
そういうのはあんまり聞かないですよね、
うん、そういう使い方とは違うんでしょうね、
うん、それこそ無知のようにから腕を振るうことの弊害が、
うん、無知のようにしなるってことは、これどこでしなってるかというと、そういう人体 のところで、うん、うまくそれをこう適度に伸ばされながら
力を伝えてる部分ですよね、うん、
でもそこは常にストレスにさらされますよね、
うんうん、そっか、そういったことを考えると、そのダルビッシュ、その動くところの部分のパワーがすごく上がったんだけど、はい、力が伝わっていく途中のところで負担が大きくなってたのかもしれない
かなってちょっと思ったりしますけどね。なかなかこう、うん、復帰できなかったじゃないですか。
そうですよね、
うん、
話全然その例え話としていいかどうか分かんないん
ですけど、相変わらず分かりづらい例えってね、有名ですからね。
いやいや余計なお世話です
よ。いやいやいや
あのハーレー・ダビッドソンっていうアメリカのこうバイクあるじゃないですか、アメリカンスタイルの、
はい、
非常に排気量も大きいエンジンなんですけども、うん、非常にあの主としてこう単気筒エンジン、気筒数がまあ1個だとか2個だとか少ないエンジンを使っていることでも有名なんですけども、はいはい、まあ、排気量が大きい分振動も大きいんですよね、
うんうん、
当然排気量大きいから強いあのパワーが非常にあるんですけども、はい、まあ、その分振動も大きくて、
うん、
その振動の強さ大きさで、エンジンをマウントして止めている、うん、あのビスだとかフレームが緩んでくるだとか、
あ、振動する
か、そういった話聞いたこと
ある。ババババババ、なるほど、もう車体が揺れると。
そうだ、大きなパワーが持ってるがゆえのエンジンだからこそ、でましてやその単気筒だとか二気筒だとかで気筒数が少ないから、
うん、
位相を逆にしてこう、振動を逆方向に吸収してくれる、うん、仕組みもなくて、
なるほど、
当然その大きな振動が直接他の方に伝わっていっちゃって
吸収しきれないんですね、ボディを変えればいいってもんでもないと、
止めてるネジが緩みやすくなる、でなるしょっちゅうそういうあのネジの締めが必要だった
り、あれじゃないですかね、作戦かもしれないですね。
ああでまたあの一つ
には修理のためにこうお金こう部品をこうな回すみたいな、
でも一つにはそのやっぱあの振動っていうか、あのまあ音がいいっていうのね、う
ん、ああなるほど、うん、それがまたもうブランドですからね、
そうっていうのもあるんで、
ああそれはちょっと分かりやすいかもしれないですね、
そのパワーを大きくしてがために、うん、でそれを吸収する仕組みがなかったがために発生したパワー、発生したまあ力っていうんですかね、
そうですね、
それをこうあのどこかで、非常に外力という形でさらされてる部分が発生してるのかも、うん、
しかももしかしたらそのパワーつける前と同じ投げ方かもしれない、
なるほど、
となればちょっと危険が高まるのかなっていう気はする、うん、まあ実際はどうかは分かりませんけどね、うん、ちょっとそんなことを考えたりもしましたよね。
速度が速くなるっていうこと自体は、まあ、あの非常にプレイヤーとしてアスリートとしてあの面白いのかもしれないですけども、うん、やっぱりそういう意味ではあの人それぞれにの体に合った、もしかしたらね、
うん、あそうですよね、
パワーなりっていうものがあるのかもしれないな、はいはい、
それも手足の長さとかね、こういう振動数とも関係あるかもしれないですけど、まあそれはあれですね、また次回、
そうですね、うん、速さのことでまた絡めて、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、